はいどうも沢田信也です。あ、紹介をした方がいいですね。
俺も出た方が良かったっ
すか。いや、いつもやったらなんか普通にバーって言ってたんですけど、
俺も行くかなと思って。
あのナチュラルにいつもはね、なんとかですって言ってもらってるんですけど。
あ、はい、ハルでーす。
はい、今回ですね、はい、もう宣伝告知会です。
はい、
2017年11月4日オダガメフェス2017が、正式に発表されるということで、
ありがとうございます。
はい、そのために主催のハルさんに来ていただきました。
去年に引き続きありがとうございます。
そうですね、1年ぶりですね。
はい、まあ、今年も沢田さん、深夜さんが出る。
そうですね、はい、もう僕、私沢田深夜も名前を変え、オダガメフェス2017出させていただきますので、
はい、
それも含めての宣伝告知会です。
はい、ありがとうございます。
にゃーんって猫がちょっと後ろで鳴いておりますけれども。
かわいい。
何も相手をしてないんでね、ちょっと今日は。まあ、おとがめフェスとは何ぞやっていう話は去年もしてるんですけれども。
そうですね。
ちょっと軽く春さんの方から自己紹介がてらに説明しておいてもらいましょうかね。
はい。まあ、おとがめフェスっていうのは、まあ自分、まあ、おとがめの春と呼ばれてる人間でございますが。はい。はい、の春が、やっている、まあ、ネット上を中心とした、音楽フェス。
うん。
はい。で、あの、実際にライブを、まあ、よくある夏フェスみたいな感じでやってるわけではないんですが、うん、まあ、実際は音源を集めて、どうこうして、まあ、ライブっぽい音源に仕上げるという形なんですが、まあ、実際ライブに聞こえるように、はい、なってるという感じでございます。毎回うまく言えてない気がするんです。
そうですね。これはちょっともうそろそろ固定の文章を考えた方がいいかもしれない。
そうなんですよね。うん、ただ毎年なんかね、あの微妙に自分の中で位置づけが変わってたりみたいな。
なるほど。まあコンセプト的なところはまあ変わってきているところもあると。
まあ徐々に、ね、はい。まあ、まあ基本的にはそういうインターネット上でやる、音楽フェス。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによる本気のバーチャルミュージックフェス。今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
配信開始は2017年11月4日。この日の夜には今年もやります。配信開始記念生放送。距離を超えて同じ時間を共有しながら盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッド・トゥ・ハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
今年で5回目になるおとがめフェス。これまでのおとがめフェスも無料配信中。すべてのおとがめフェスに関する情報は、おとがめフェスポータルサイトと検索して、特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それがおとがめフェスです。
おとがめフェス2017クロス。
なんか音楽フェスも本当昔に比べたらなんかたくさん増えてまして。
そうですね、リアルの音楽フェスも。
なんか音楽にさほど詳しくもなく、造形も深くもない僕が、過去フジロックフェスティバルがこの世に登場した時の衝撃っていうのはなんとなく覚えてるんですけど、なんかああいうところから皮切りになんかすごい増えたような気がするんですけどね。
そうですね、うん、
今となってはこうなんていうんですか、そういう大きなまあイベントごとみたいなところではなくて、まあ町の地域のイベントみたいなところでもなんちゃらフェスみたいなよく見るし、なんか本当別にね、中心部、その都会とかへの中心部じゃないところの街でも、なんかなんとか音楽フェスティバルみたいなものは目につくようになってきたかなと思ってるんですが。
ああ、ありますよね。街ぐるみでね、ちょっとなんかいろんなステージというか場所を用意して、いろんなところで、ちょっとしたライブみたいなのをやるみたいな。
まあそういった演奏会みたいなものはね、昔からあったんでしょうけれども、 なんかそれを音楽フェスティバルという括りでし始めるようになったのは本当最近なのかなと勝手に思ってて。
あ、まあそうかもしれない
ですね。まあ知らないですよ、事実は。単に僕が今まで目を向けてなかっただけかもしれないなんですけど。
感覚的なところです。
はい。まあそんな中、音亀フェスですよ。ポッドキャスト番組音亀の春さんが主催するこう音亀フェスなんですけれども、まあインターネット上におけるそういう音楽フェスティバルだ。
そうですね。まあ本当にプロはまあ問わずっていう形で、うん、やっております。
去年まではバーチャルミュージックフェスティバルみたいな感じでしたけど、
うんうん、
なんか今年からこうイマジナリーライブフェスティバルってなってますけど、
あ、はい。
はい。その違いは何かあるんですか？
まあ、イマジナリーライブという名前をつけたっていうところなんですが、
ええ、
自分がカメレオンスタジオという、
はい、
まあ、音のお仕事をする、音に関するお仕事をする、はい、まあ、サービスというか、
うん、
ことを始めまして、
はい、
でそこでまあ、バーチャル、ライブっていうのも、まあまあ、名前的にはあれだなっていうことで、まあ何か、その、独自の名前を付けようってことで、イマジナリーライブという、手法ということで、
うん、
音がメフェス的なことをやるのに、うん、名前を付けて、まあ今年からは、イマジナリーライブフェスという、ことになりました、
うん。そうですね。なんか最近やっぱ VR っていうのも流行ってきてますから、
は
い、
なん
かバーチャルリアリティっていう意味でのバーチャルとちょっと音がメフェスちゃいますからね。
そうなんですよね、うん。だからなんか、多分バーチャル音楽フェスって言うと、あ、なんか VR メガネつけてなんか体験するみたいな、ありがちじゃないですか。
そうですね。なんかこう、
好きな方向見れますみたいな。
なんか体験させてもらえるみたいな感がすごい強くなるなって、うん、最近バーチャルって言っちゃうと。
ああ、そうですね、うん。
まあまあ、手法として、まあライブのように聞こえる手法を使っているっていうこと
だと思うんで。そうですね。
まあちょっとそういう意味ではバーチャルではないかなっていうのは僕もそう思います。
そうですね。イマジナリーっていうのは一応想像的なっていう。うん、まあ想像してライブを聞くというか、ライブを想像するっていうような。
まあ実際それがどういったものかっていうのは、まあ過去の音亀フェスであったりを聞いてもらったらいいと思うんですけど、
うんうん、
まあハルさんがやってるポッドキャスト番組でまあアライブ。
はいはいはい。
まあ、そこで、まあ、ある種、そういうなんか手法の発表の場みたいな感じですよね。
そうですね。まあ、音亀フェスを始めた後に始まった場合ではあるんですけど、うん、A、スペース、ライブ、うん、アライブって読むんですけども。まあまあ、それで多分検索すれば、出ると思うんですよ。A の後にスペースで、ライブって。うん、で、それは、うん。まあ、基本的に手法としては、うん、その、音亀フェストやってることは基本的には同じなんですけど。
うん。
そうそうそう。まあ、音亀フェストできない、
うん、
イマジナリーライブみたいなのも、そこでやってたりしますね。うん。うん、
まあ、実際音楽を、まあ、何か歌を歌う、楽器を演奏する。それを録音した時っていうのは、まあ、普通の、まあ、スタジオであったりするんでしょうけど、
そうですね。
まあ、それを、ま、様々なシチュエーション、環境、状況に、こう、加工するっていうことですよね。
うん、そうですね。
だから僕も、まあ、今回、音亀フェスの宣伝告知会なんですけど、
う
ん、音亀フェスの話に関しては、まあ、僕が別でやっている、こう、各駅停車というポッドキャスト番組、まあ、笹山さんと一緒にやってる、各駅停車っていう番組をやってるんですけども、まあ、そこでも、音亀フェスの話と、まあ、今回僕が音亀フェスに、参加するにあたって、自分で作った曲を作ろうっていうテーマを持ってね、やったっていうところがあるんですけど、まあその話に関してもちょっとそちらの番組で話してるんですけど、
うんうん、
まあそこでも春さんに加工していただいたね、まあ音源をこう流してるんですけど、まあ僕が家の中で適当に撮った、まあ歌をですね、
うん、
ちょっとこれストリートライブっぽく加工してくださいっつって、
そうですね。
頼んで、それを流して、流したんですけど、うん、そういうのを聞いてもらうと、ハルさんのやってることが何なのかっていうのはなんとなくわかるかなと。で、そんな感じで、そのさっき言ったそのアライブっていう番組もですね、まあ、毎回毎回配信される音源はですね、まあ、特定の環境シチュエーションに即した、うん、まあ、そういう聞こえ方をする音楽が流れているってことなんですけどね。
うん、まあ、今のところだと、まあ、大きいライブ、 スペースというか、まあ、ホール的なやつだったりとか、
うん、
あの、ライブハウス、
うんうん。
そうそう、そんな大きくないライブハウスの、
うんうん、
感じだったりとか、あと、本当にストリートライブ。まあ、それこそ今回、沢田さんの音源を加工した時と同じような、あの、ストリートでやってるやつっていうのもありました。で、一個だけ、ちょっと今まで特殊なのが、あの、楽曲がラジオから聞こえてくるのを聞いてるっていう体のイマジナリーライブ。それはだいぶ、あの、不思議なことやってましたね。自分で言うのもですけど。
まあでも結局、そのね、聞く場所なんか環境が変われば、なんか音楽のね、色も変わるみたいな感じで、ライブと一言で言ってもね、大きな箱でするのと小さな箱でするのでは、聞こえ方が全く違ったり、雰囲気違いますから。
うん。
なんやったら、それを見てる観客のリアクションも違うでしょうから。
そうですね。
まあそういうのも含めて、ハルさんの中にあるライブという世界観を、まあ作り上げる手法っていうのが、まあ、イマジナリーライブだっていう手法なんですけど。
そうですね。
それの大きなイベントとしてのくくりが、まあ、今回のオトガメフェス2017、
うん。
今回はどれぐらいの規模なんですかね。
今回はアーティストの数としては、一応過去最大ですね。19アーティストと。
多いな。
多いし。
だいぶ、なんかサマソニ的な感じになってきましたね。
だいぶね。ただ実際の中身は、まあ、プロはま、問わずっていうか、精神的には多分甘寄りだと思います。
うん。
うん。
場所的にはどこでやってるんですか、今回は。
場所的には一応、フェスと言いながらも室内ですね。うんうん、つもりではいます。正直、室外の音だとあんまり反響しないので、あんまりね、そのエフェクトがかかってる感が出ないみたいなね。
音源として聞いてる風にはちょっと面白くないかもしれないですね。
そうなんです。
うん、
実はそういうとこもあって、イメージ的には、屋外じゃない、屋内。
まあ実際やり始めてね、もう今回で5回目ですか、5年目ですから、うん、やっぱその、まあ主催と言いつつ、その音源作ってるのはハルさんですけど、
うんうん、
何かこう、心の変化みたいなところはあります？
心の変化。
まあ、ある種ね、なんかすごいこう、なんていうんですかね。まあ、やらしい話、簡単に済まそうと思ったら、
うんうん、
毎回同じエフェクトかけて終わらせていったらいいじゃないですか。
なるほどね。作業的にね。
そう、簡単にしようと思ったら、毎回同じことをしてたらいいと思うんですけど、
うん、
もうそこら辺の話とかね。
結局、あれですよね、そういう部分もそうなんですけど、単純に自分が、なんだろうな。まあ、ある種やってることは編集作業じゃないですか。
うんうん、
音源をもらって、それにエフェクトをかけて、
うん、
まあ、効果音を足してみたいな。ざっくりやそういうことなんですけど。そういう作業がね、単純に好きなんでしょうね。
なるほど。
うん。そうそう。で、なんか、オトガメフェスって結構、まあ、シンプルに聞くと、まあ、曲がやって、歓声が鳴って、
うん、
それにリバーブがかかってるっていうことなんですけど。結構細かい、とこう、足したりしてるんですよね、
うんうん。
自然に聞こえるように。
そうなんですね。
細かい。それこそ去年の深夜さんのステージで、うん、F はーみたいな、あれは分かりやすいところですけど。
そうですね。だから、やっぱりこう、単に、なんか楽曲を、まあ、ライブ会場で流してる風に加工するっていうんやったら、うん、まあ、そういうアプリもあるんで、
うんうん、
別にこれといって、なんていうんですかね、ライブ感っていうのは、なんかね、聞き心地としてのライブ感はあったとしても、本当の意味でのライブ感ってあんまないんですけど、やっぱオトガメフェス特殊なのは、観客との、なんか、やりとりがあるっていう、なんていうかね、やっぱ、観客がちゃんとこう音楽聴いてんな感がすごい出てんなっていうところがあって。
なんか、その辺の実在感は、ちゃんとやる、そういうのを、自分が関わってやるからには出したい。うんまあ単純に面白さみたいな部分でもそうなんですけど。
うん。
それは、なんか、やるからには出したいなっていうのは、割と思ってますね。
まあ、今年は何を思って、何にこだわったのかみたいなのありますか？
そうっすね。こだわった。
まあこだわりっていうか心意気みたいなもんですよね。なんか、今年はこんな感じで行こうみたいな。
どうなんすかね。まあ、でもね、正直ね、オ 音がめフェス全体の部分で言えば、
うん、
あの、自分の心意気自体はそんなに変わってないです、多分。
うんうん、
あの、どちらかっていうと、自分自身のステージは、あの、良くしようみたいな気分は正直あるんですけど、
うん、
音がめフェス全体で言えば、あの、まあまあ、細かい技術は上がってるのかもしれないですけど、
うん、
あの、心意気的にはね、そんな変わってないかもしれないですね。はい、そのライブエフェクトをつけて、っていうところはね、割と変わってないんじゃないかなと思います。
まあでも、それだけなんかある種、その音がめフェストはこういうものだ、みたいな、うん、まあイメージっていうのが、もうはっきりしてるってことかな。
うん、そうですね。だからなんか、その根本の部分は別にももはや変える必要はそんなにないんじゃないかって思っている。うん、まあでも、2015とかね、うん、はだいぶその、試みとしては大きく変わってたんですけど、
うんうん、
2年前の時は、その、いろんな場所でライブをやっているのを中継で繋いでっていう、うん、ある種ちょっと引いた視点だったんですよね。その、うん、マジナリーライブっていうか、音がめフェス2015っていう番組を聞いてるみたいな、目線だったんですよ。だからリアルにね、うん、それもそれで全然良かったんですけど、リアルに聞いてるのとはちょっと違うかな、みたいな、部分があったんですよね。うん、ただ、やっぱり、そこから逆になんかやっぱり、ちゃんとそこに、いる感覚みたいな、のはやっぱり、こだわりたいかなと思って、今は、その、いろんなステージをつなげるとかっていうよりかは、やっぱりそこに、一つのステージに、いや、いろんな人が出てくる、みたいなイメージは、うん、うん、残したいなというか、そういう方向でいきたいなみたいなのがやっぱありますね。
ハルさんの中にあるライブ感みたいなのは、変わったりしてるんですか？ライブとはこういうものだ、みたいな。
どうすかね。
言ったら、その、ね、反響のあるホールで歌ったらライブではないから、まあ、うん、ライブって何ぞや、みたいなのは人それぞれじゃないですか。なんか、ハルさんの中にあるライブ感っていうのは何ぞやっていう。
あ、僕の中にあるっていうのはそれこそ自分のステージで、みたいな話ですか？
まあ、やり手としてもそうですし、まあ、聴き手としてもそうですし。
どうなんでしょうね。まあ、でも自分の個人のステージで言えば、やっぱり、なんだろうな。それこそ、音がめフェスを通していろんな人を、と関わる中でなんか、やっぱり変わってってはいるだろうなって思いますね。なんか多分、昔の音がめフェスの音源を聞くと、
うん、
なんかね、こっぱずかしいんですよね。最近。
どういうところが？
あのね、無理してんなーっていう感じはします。
無理。
そうそうそう。
何を無理してるんですかね。
あのね、MC とかが、なんだろうな、今聞くと不自然なんですよね。
あー。自分
そうそう。
まあ、音がめフェスやる側としての話で言うと、まあ、ある種音源を録音してる時っていうのは何もない状態ですから、まあ、うん、極端な話、一人芝居なわけなんですけど、なんやろ、そこら辺の客の想定がちゃんとできてないってことですかね。
というか多分、その、今まで聞いてきた、
うん、
自分が聞いてきた音楽のアーティストの、MC とかに寄せてる。
ああ、なるほど、なるほど。
寄せちゃって、自分じゃない感じですね、はいはいはい、今と。
どこかで見たライブの誰々風みたいな感じになってた。
そうそうそうそう。でも、ま、これ実際ライブでお前やったらおかしくねみたいなさ。
ああ、ありますね、それはね。確かに。
そうそうそうそう。だ別に自分を偶像というか、別の自分として考えるならまだいいんだけど、
うん、
なんか最近やっぱりだんだんそこがあるでしょ、自分がね、ちゃんとギター、弾くようになってきたりとか、だんだんそこが本来の自分と近づいてきてるから、なおさらなんか MC だけそのままだと多分浮いちゃう。
でもね、それは、すごい興味深いなと思うが、はい、まあ、ある種その、なんていうんですか、僕もこう、ライブなんか聴き始めたのは笹山さんと知り合ってからで、ライブハウスに赴くようになったのもうそれ以降なんで、まあ、それまでなんかは、まあ、いわゆるメジャーシーンで活躍しているミュージシャンのライブぐらいしか見たことなかったんですよ。それこそ、東京ドーム、大阪ドームとかね。なんか、そういう大きなところでやってる、まあ、コンサートみたいなもんですよね。で、そういうのしか見たことなかったんですけど、 やっぱりライブって一言で言っても、まあ、繰り返しますけど、まあ、箱の大きさとか環境シチュエーションで全然ちゃうわけじゃないですか、雰囲気が。なんか、そういう意味で、なんて言うんですかね、そのさっきはるさんが言ったような、その、どこかの誰かがやっているライブの MC 風だけじゃないんだなってことは、ほんと最近分かり始めてきましたよ。そもそも MC しない人いるんだみたいな感じのとこもありますし。
ああ、ありますね。うん。あ、でも、その辺のね、なんか、やっぱりお客さんとのやりとりの空気感みたいのはすごい、やっぱり、大事にはしてますよね。まあ、それは別に最近に限ったことではないですけど。何かこう、なんだろうな。拍手するポイントだったりとか、うん、というかもう、その拍手の中身だったりとか、
うん、
だから単純にこう、なんだろうな、手叩いてよ、パチパチパチパチっていう拍手の人のステージなのか、
うん、
それとも、
ねうん、
なんだろうな、
これは感情も乗っかったこうなんか、
なんとかって言われたらキャーってなるじゃないですか。うん、だから単純になんか、その曲が終わって、リアクションが来るところも、キャーなのか、パチパチパチなのか違うみたいな、なんか、そういうところとか、やっぱりなんか、気を使うっていうか、そんなに気を使ってはないですけど、あ、これだよなっていうのは、やっぱり、思って変えたりはしてますね。だから、いや、多分、その、機械的にやっちゃうとどうしても、そういうところって全部同じエフェクトがかかっちゃうと思う
んですよ。そうですね、そうそう、そうなんですよ。まあ、くしくもね、その、私、つい最近、本当にライブをした、うん、経験を体験しましてですね。
あ、はいはいはいはい。
まあ、こじんまりとした、まあ、なんか、ライブバーみたいなところでね。はい、まあ、まあ、10人から20人ぐらいの人がいる中で、こう、ライブをしたわけなんですけど。実際にやると、知るものっていうのがとても多くて、あんな、わーってならないっていう。そんな、よっぽど人が感動した時じゃないと、あんな、わーってならないっていう、
ね。確かに。
パチパチ、パチパチみたいな、ハッハッハみたいな感じ。
特にライブハウス。
そうそうそうそう。その場にいる、なんか見てる人全員が盛り上がることっていうのは、そうそうないっていうことを知りましたけど。
あ、まあ確かに、音亀フェスは、そこはあえて現実よりにはしてない。
そこはまあ演出をかましてますけど、やっぱりその、うん、何やろう、なんか、その、なんていうんですかね。こう本当にそれを楽しんだ上での拍手なのか、まあ情けの拍手なのかって、拍手一つとっても全然意味が違ってくるっていうのはそうです。やっぱり、その、ライブって、その場で演者が何かをするから、見てる人がそこでリアクションを返す、この行為がライブの一つじゃないですか。だから、毎回同じ歌を歌っても違った反応が返ってくるっていうところがライブのいいところやと思うんですけど、その、音亀フェス不思議なのは、それを先に演者だけがやるっていうのがあるから、リアクションがあってこっちがまた返すっていう話じゃないじゃないですか、演者が返すっていう。でも、そこに関してのリアクションが自然ではあるなと思うんですよ、毎回聞いてて。ハルさんが言うように。
そうですね。
だから不自然じゃないっていう。
なんか絶対不自然にはならないようにはしたいなと思って気をつけてはやってますね。
そう。あれがね、やっぱ音亀フェスの面白いところやなって思うんですよね。結果として本当にやってる風に聞こえるっていうのがそういうところで、まあ単にその加工だけの問題ではなくて、まあなんていうんですかね、まあ一つのこう芝居じゃないですけど、スタートから終わりまでのこう、トータルで物語ができてるわけですよ、オトガメフェストの中で。そういう意味でまあ毎回聞いててなんかすげえほんまにやってるように聞こえるっていうのはね、いつも思いますね、なんかね。
そうですね。まあまあまあ、その、大きいリアクションっていうのもそうかもしれないですけど、結構ね、さっき言った細かいリアクションみたいなね、うん。まあまあ、本当に、いやいや、これ、なんだろうな、こう言ってるけど、まあ普通に聞いてると気づかないよね、みたいなのちょこちょこあるんでね。うん、それこそ去年の沢田さんのとかだと、各駅停車歌ってるところで、コール&レスポンスじゃないですけど、うんうん、お帰りとかいう声が、ね。黄色い花が普通に咲いていました。おかえりおいよ、ただいまおいよ、一つ一つ立ちの前。だからね、なんかね、そういうところもそのなんだろうな、言葉としてというかちゃんと認識はしてないけど、そういう空気感みたいなのを感じてもらえてる、
う
ん、正直思ったりしますね。
まあそこに見えてるライブのお客さんなんてものも、本当、 人それぞれね、バラバラですから、まあ、言ったら、その音楽を聴いて乗ってる風っていうのも人それぞれじゃないですか。まあ、それをね、すべて再現するまでもいかへんまでも、ちゃんとその空気感っていうのが、確かにそこに存在しているなっていう感じがすごいするので、あれはいつも面白いですね、なんか聞いてて。
そうですね。だからそれこそ、ね、今回、各駅停車の方で、イマジナリーライブ、沢田さんで、ね、イマジナリーライブを一個作りましたけども。だあれとかも、普通に聞くと、まあ、沢田さんの演奏にエフェクトがかかってて、プラス、うん、まあ、お客さんの拍手があるかな、みたいな感じに聞こえるんですけど、うん、まあ、よく聞くと結構、それ以外の音が結構入ってるんですよね。
そうなんですよ。やったらチャリンコ通るなとかね、なんか。
そうそうそうそう。
めっちゃなんか子供叱ってるおかんおるでとか。
そうそうそうそう。なんかね、そういうところも、楽しんでもらえたら面白いかなと。
ちょっと自分で作った歌があるんで、練習がてらにそれを弾こうと思います。よかったら聴いてください。日常的な会話なんて落ちてないって言われたって、そういうのもいいねなんて、お互い顔見ていて。
そうですね。やっぱりイマジナリーライブというものは、まあその演者だけがライブっぽくなるわけではなくて、まあその場の空間、状況、シチュエーションすべてを含めて、まあライブっぽく仕立て上げる手法であるっていうところですよね。
ちなみにそのイマジナリーライブ作りましたけど、それ沢田さん的にはどうだったんですか？聞いて逆に
どうだった？
だからなんかどういう感想を持ったかなと思って、
ね、なんか、はい、
自分の楽曲がイマジナリーライブ化された、
ああはい、そういう意味でね、
うん、
あ、俺いつの間にストリートライブやったんやろうと思いましたね。
感じ出てました、
ね、はい。
よかったですね。なんかでもまあまあ、うん、結構ね、頑張ってそれっぽく聞こえるように。で、まあ、かといっても、イマジナリーライブじゃないや、ストリートライブを作ると言っても、なんか単純に、じゃあどこで聞いてるストリートライブなのか、みたいな、うん、ところはありますよね。お客さん目線から聞いた、
そうっすね。
ストリートライブなのか、とか、うん、逆にそのアーティストが、アーティスト側から録音した、
うん、
音源ですよっていう体なのかとかね。なんか結構ね、その自分の中で、まあこういう感じだろうなっていうのを考えながらやってたりする。
本当の意味でのリアルっていう意味を言うのであるならば、もう言ったら最近なんかはね、外でストリートライブやってる人をツイキャスで撮るとか、もうなんやったら自分の手持ちの iPhone で録音してる人なんかザラにいると思うんですけど、おそらくそれを本当のリアルとしてやってしまったら、聞く音としてあんま面白みがないと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
なんか、単に遠いとこから録音してるなとか、うんうん、街の雑踏がめっちゃ入ってて鬱陶しいとか、うん、やっぱそこら辺のバランスを、ある種、こう、嘘としてこう、うまい具合に組み替えれるのが、イマジナリーライブのいいとこじゃないですか。
うん、
リアルではないじゃないですか、実際にも。
リアリティ、まあ。ある種作品にはなりますからね。
リアリティは持ってはいるけれども、リアルではないっていう。あそこの、ほんの少しの嘘が、やってる側としては気持ちがいいわけですよ。要は、その音がメスもそうですやん。僕みたいな下手くそな演者がやったところであんなわーとは言わへんわけですよ。そんな盛り上がるわけないやんっていう。でも、やっぱそこのほんの少しの嘘が、演出のちょっとした嘘が逆に盛り上がりに拍車かけるし、やってる側としてはすごい気持ちがいいんですよね。
ああ、それはいいかもしれない。うん、確かに
だからそれがイマジナリーライブならではの手法やと思うんですよ。あれを本当にリアルに近づけていったら、すげえ途中で客帰ってる可能性とかもあるじゃないですか。
なんか言ってもリアクションない。
そうそうそうそうそう。なんか特定の人の時は観客の歓声多いけど、その人が終わった後めっちゃざわざわして、その人の次の人はなんかすごい少ないみたいな、それリアルであるじゃないですか、やっぱり。別にそこは別にイマジナリーライブが求めてるところではないのかなと思うんで。
そうですね。まあ自分、発端から言えば自分が、その、一人でやってたイマジナリーライブ的なものが一番最初にあって、うん、そこが、 やっぱり、なんだろうな、そういうの気持ちいいじゃんみたいなところがあったんで、
うん、そうそうそう、
やっぱりまあまあそこは普通に、わざわざ、その、なんだろうな、求めてない、
うん、
理想ではない、あの、ライブに近づけてもな、みたいなところはありますね。
そうそう、
やっぱりなんだかんだで理想、あの、不自然ではない範囲でもちろん、うん、の理想的なところは正直ありますよね。
本当リアルとリアリティの違いみたいな感じでね。やっぱこう、創作としての嘘があるからこそ面白いみたいなところあると思うんですけど。
うん、まあでもその辺の、こう、なんだ、現実感の、
うん、
まあその理想みたいなところの、まあバランス取ってる、それはありますね。うん、
今回は、オープニング音源はないんですよね。
うんうんうん。
見せれる音源はまだないんですよね。
ああ、そうっすね。でも近く、出せる予定ではあるので。まあ、多分ね、10日前ぐらい、24日ぐらいに、トガメフェスのサイトで、オープニングステージの音源を、
うん、
また公開しようと思ってるんで。
そうですね。やっぱりね、何かしら語ったところで聞くのが一番手っ取り早いから、まあ、今回もできれば、最後にその音源付け足しといていきたいんですけど。
そうですね、うん。ちょっと、前処します。
頑張ってくださいとしかね。
正直結構ね、今年、その辺で、ね、バタバタになってるんで、
ね。いやー、申し訳ないですね。僕も待たせましたからね。納品までにちょっと待たせましたから。
まあまあまあ、そういう意味では、あ、僕もっていう感じなんですけど。自分自身がね、なかなか、アーティストとしてね、のステージの部分がなかなかこう、すんなりいかなかったりみたいな。
やっぱ僕なんかもこう、今年で2回目なんですけど、なんか最近ふと思ったんが、ある種こう、音亀フェスって、まあ音楽、まあ音楽的なところで言うところの同人誌に似てんなってちょっと思ったんですよ。
ほうほうほう。
まあ、よくね、漫画描いてる人とかも同人誌作ってたりする人いると思うんですけど、やっぱこう、コミケがあるから、漫画描くみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
例えば、同志を集めて、自分の求めてる作品の同志を集めて、まあ、複合本みたいなの出したりするじゃないですか。同人誌作ってる人もね。
はいはい。
で、大体、なんかコミケの日が近づいてきたら締め切りに追われたりとか。
うんうん。
あれの音楽版に似てるなってちょっと思いましたね。
ああ、なるほどね。まあ、締め切りがあるし。
同人ライブみたいな感じで
。目的としての場所みたいな。
はい。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。それもま、確かに言われてみれば。
音楽業界の同人誌として。
うん。まあまあ、それこそ同人誌っていうの、そもそもアマチュア的な精神じゃないですか。
だし、まあ、言ったら同じ目的を持った同士が集まって一つのものを作り出すから同人誌なんであって。
まあ、実際ね、普段そんなに音楽、公開してるわけではないけど、オトガメフェスで、まあ、オトガメフェスでは楽曲っていう形で、楽曲っていうか音源、うん、ある種音源という形で、曲出してみるっていう方もいらっしゃいますからね、実際ね。
そうですね。だから、なんていうんかな、こういうとこう、程度をどう感じられるのか、ちょっと、語弊があるかと思うんですけど、こうちょうどいいなーって思うんですよね、毎回こう。
うんうん。
なんかこう、そこまでガチではない人でも、
うん。
何か創作のきっかけになれる場所であるかなとは思うんですけど
ね。うん、うん、そうですね。だからなんかそれのちょうどいい、なんか音楽版というか、
うん、
そういう、それこそね、なんだ、イラストとかの、
うん。
まあ、同人誌、一般的に言われる同人誌みたいなやつ、っていうのは認識があるじゃないですか。
うん。
やっぱり。でも、それの音楽版っていうのは確かにあんまりないよねっていう位置づけ的に。
そうなんですよ。なんか自分たちの楽曲をコミキみたいなイベントで売るっていうのはあるけれども、
うん、
行為として実はないじゃないですか。
うん、
まあ、手軽さっていう意味ではやっぱりこう、ね、ちょっと音楽をやりたいなって思ったやつがいきなり街のライブハウスのブッキングライブに出るなんか、それは無理じゃないですか、ほとんどそんな。ほとんどね。
そうですね。
そういう意味で、オトガメフェスはなんかちょうどいい。
それこそ自分自身が、もともとライブとか一人でやったことはなかったですね。まあバンドの絵は一応あったんだけど。うん、 だけど、まあ、音ガメフェス、こう、ずっと続けていく中で、やっぱりなんか、まあ、ギター弾けるようになってきたりとかっていう、うん、ね、時々ツイキャスとかでやってたりしますけど、
うん、
弾けるようになってきたりとかで。だから、なんか、あれ、リアルのライブ、頑張ればできるかもなんて思ったりしますもんでしょ？
いやー、できるんじゃないですか。ある種、離れ感はなんとなく蓄積されていくんじゃないですか。
そうそうそうそう。だから、なんかね、そういう、流れみたいなのも、なんか自分以外にもあってもいいんじゃないかなとかね、うん、思ったりするんですよ、ね。それこそもう、佐田さんはちょっともうその先行っちゃってますけど、みたいな。
あら、ほんとね、なんか、たまたまのきっかけでそうなりましたけど、ある種、オトガメフェスがあったから、うん、なんか、ある種の離れ感はあったかもしれないですね、あの時。
うん、
まあ、それをどんなもんかっていうのをね、まあ、今回で知って興味を持った方はですね、まあ、11月4日、ちょっと聞いてもらったらなって思いますし、まあそもそもがポッドキャストとしてのイベントなんで、まあ別に11月4日以降も、ポッドキャストとしてダウンロードはできたりしますから、
うん。そうですね。
まあご自身の都合のいい時に聞いていただけたらなと。もちろん過去の音ガメフェスの音源もダウンロードできますから。
ああ、でも、それはちょっと、近いうちに聞けなくなるかもしれないです。うん、ある程度。
おう。
あの、音ガメフェスの音源がね、過去のやつ。
じゃあまあ、今のうちに、
そうですね。できるだけ早めに聞いていただけた方が、安心かなという気はしておりますが。まあまあもちろんそのね、聞けなくなる前には告知はしますけど。はい。で、11月4日なんですが、
はい、
まあ一応、配信開始記念生放送ということで、
はいはい。
毎日やってるんですけど、今年はね、5時ぐらいからスタートとかになってしまうかもしれません。
めっちゃ長いな。
それは、まあ、裏を返せばどういうことかという。
そうですね。
感じになっておりますが。まあ、19組いるんでね。まあ、結構長めです、正直。
まあ、あえて聞きますけど。
はい。
今回の音がメス。うん。まあ、ハルさん的に注目すべきアーティスト誰ですかね。
注目すべきアーティスト。
はい。
まあ、バックグラウンドの話をすると、すでに自分的には音源ももらって、まあ、すべて知ってるっちゃ知ってるんですけど、誰でしょうね。
まあ、いわば今までに参加されてなかった方も今回たくさん参加されてますから。
難しいですけどね。
まあ、主催者側としては皆さんを公平に扱わなくちゃいけないと思いますけれども。
単純に、四谷楓さんの曲俺結構好きでした。
あ、よっちゃん、楓先生ね、噂のね。全くもって、誰やねんっていう。
噂の。
噂のよっちゃん、楓先生ね。なるほどな。
まあ、これ完全に、なんだろうな。まあ、あんまり深い意味はないんですけど、単純に聞いて、あ、こういう、てか、単純にこういう音楽あんまり音楽フェスでなかったんじゃないか
な。なるほど。
まあ、楽器自体は、他の楽器、四谷楓さんの曲もそうなんですけど、ギター一本なんですけど。
うん。
あ、でもギター一本でもこういう方向性はなかったな。
へぇ
思ったりしたんだよね。
いや、私も四谷先生とはね、昔ちょっと関わったことがありますけれども、まさかの今回の参戦というところで、僕は一人で盛り上がってましたけど、こう、多くの人は誰やねんこいつって、思ってるでしょうね、きっとね。
そうですね。まあ、どういう方なのか。
はい。まあまあそういう意味で僕からもまあ注目すべきアーティストですね。アーティストの一人ではあるかなと。うん。
まああと音楽的には個人的にちょっと嬉しかったのはジンタさんですかね。
おー、ジンタさんね。
まあ、やっぱり。
僕からするともうガチ勢ですけどね。完全にガチ勢来たなと思いましたけど。
単純にその作曲のスタイルというか環境がわりかし似てるので。
うんうん。
まあ使ってるソフトが一緒だったり、っていうのとかっていうのもあるし。うんバンドサウンドを一人でやってる。みたいなところも近いものを感じて、結構単純にそういう意味でも嬉しかったりとかってありましたね。うん、
いや、そうですね。だから僕も、まあ言ったら、過去聞いたことない方々の音楽っていうのを正直知らないですから、まあ楽しみなところだなというところであるんですけど。
そうですね。うん。なんかあんまりこう、なんだろう、フラットに、フラットな気持ちで、なんか、聞いていただけたら嬉しいなと思ってます。 ね、音楽っていうものを。
はい。
なんか好み。まあ好みは、最終的にはあるんです
けど。まあね、そこはね。
うん。まあなんか、普段聴かない音楽も、この期間にどんなもんなんだろうな、みたいな気分で、ぜひ聴いていただけたらいいかなと思っております。
はい。はい、まあ、音ガメフェス2017。配信記念生放送は11月4日。
はい。
で、まあ、詳細情報は、音ガメフェスのツイッターアカウントをフォローするなり、まあ、ハルさんのツイッターアカウントをフォローするなり、まあ、私のツイッターでもリツイートとかはさせていただきますので、
はい。
まあ、そこら辺をちょっと見といてもらったらいいんじゃないかなと。
まあ、そうです。あ、音ガメフェスのツイッターアカウントはないので。
音ガメのアカウントか。
そうです。うん、音ガメのアカウントが、まあまあ、だいたい自分のアカウントをメインで、つぶやいてる、更新情報などがつぶやいてることが多いので。それか、まあ、音ガメフェスの公式サイトを見ていただけるといいかなと。
そうですね。公式サイトには参加アーティストのアーシャンも掲載されてますから、ぜひそこをちょっと見ていただきたいなと。
ねはい。いろんな方がいらっしゃいますので。
私も今回はちょっと、カツラを、ちゃんとしたカツラを購入してね、頑張りましたから。
ロン毛のカツラを。
まあそういうところもなんか、一つの楽しみとして見ていただけたらなと思うんで。
そうですね。はい。
じゃあもう、この後には、オープニング、アクトの音源、付け出しときますから。
あ、はい、了解です。頑張ります。
それができない限りは今回の回は配信されない。
頑張らざるを得ない。
そうですね。
了解ですよ。
はい。はい。てなわけで、ここら辺で終わりにしましょうかね。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と。
はい。音ガメの春でございました。
それでは皆さん、音ガメフェス2017でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ということで、オトガメフェス2017クロス始まりますというか始まりましたけども、2013年、以来、この時期にやっているこのオトガメフェスも、最初はねあのフェスなんでちょっと、張り切って、つけたっていう感じもありましたけど、最近はだんだんマジで、フェスっぽくなってきたんじゃないかなとちょっと思っている今日この頃というか今年のオトガメフェスなんでございますが、今年は今年で、多分今年らしい色味みたいなものを、最終的には感じられるようなことになるのではないかなと思っておりますので、僕も一緒に皆さんも一緒に、音楽フェスというものを楽しんでいただけたらなと思っております。それでは早速ですが、最初の方をお呼びしたいと思うのですが、今年は、昨年の反省を生かして最初にこの方をお呼びしたいと思います。世界で唯一のトークライバー新崎。
この続きは2017年11月4日から配信開始されるオトガメフェス2017クロスの本編の方でお楽しみください。ぜひオトガメフェス本編の方でお会いしましょう。